東京インターネットラディオステーション Radio 365 Now on air。
ケイティの匠の時間。この番組はミュージシャンで多趣味なスーパーオタクケイティによる自らのホビー平均をネタに皆さんと一緒に高め合おうという番組ですけれども、マイさん、カモンヌさん、お疲れ様でした。応援いいですね。なんか、この番組も応援してもらえたら嬉しいなというふうに思います。さてさて、台風がね、なんか消えちゃいまして、またまた暑い一日でしたね。今日はですね、なんと2020年6月に始まったこの番組が3年と3ヶ月の放送を経て、ちょっと大きな変革を迎えることになりましたので、どんな変革になるのかは番組中でお話をしていきたいと思います。ということで、そんなこんなで今日はケイティの匠の時間を、どんどん振り返ってみたいと思います。番組では皆様からのコメントメッセージなどを募集しております。番組へコメントを送るにはレディオ365ライブストリーミングプレイヤーからお聞きの方はラジオネームメッセージを添えて送ってください。もしくはツイッターのハッシュタグレディオ365宛てにつぶやいてみてください。ツイッターじゃないのか、もう X ね。皆様からのご意見ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。それではケイティの匠の時間第36回目放送始まります。この番組はレディオ365株式会社和田屋の提供および全国のインディーズミュージシャンの方々による音源配信の許諾をいただきお送りいたします。ホビーの時間。このコーナーでは僕ケイティのホビー癖をみんなに自慢して正当化しようというコーナーだったんですけれども、今日の、テーマはですね、匠の時間を振り返ろうということで、今日は、なんと、ここで発表しますけれども、このケイティの匠の時間、なんと最終回放送という形になります。まあそうですね、3年3ヶ月やってたんですよ。で、まあこの番組がね、どういうふうに、誕生してきたのかなとかいろいろ今日ね振り返ってみたところ、なんかいろいろとお話ししてみたいなっていうふうになったので今日はちょっと、やってみたいなというふうに思っております。最初はね僕このラジオを始めたきっかけなんですけれども、もともと一人喋りをもうちょっと慣れようかなと、人が反応が返ってこない時の喋りになれようっていうふうに始めたのがきっかけでした。そうなんですよ。なんでそう思ったかっていうと、そのあれですよね、コロナが始まってで、まあオンラインでいろいろとやらなきゃいけなくなった時に初めに一番苦戦したのが、リアクションがない、このリアクションがないのでこんなに喋れないのかっていうことに、まあ本当に愕然としましたですね。なんかちょっと、どうやったらこういうのってできるようになるのかなっていうふうに思っていて、でそんな時にちょうどお前ラジオやらない？まあいいけど、というふうに言ってもらいまして、始めたのがきっかけでした。でまあただね、この何をやろうかっていう話やった時にやっぱり僕がすごく趣味が多い、まあ多趣味でね、もう本当にあんた 何知らないことあるのぐらい結構言われるぐらいですね、趣味が多かったので、そういう中で、もう自分の趣味をなんかこう話せる感じの番組にしたいなっていう中でいろいろアイデアをいただいて、まあこのいろんな業界とかいろんなところには匠がいるよねみたいな話から、その匠を、呼んで話してみたら面白いんじゃないっていうことでこの番組が、出来上がりました。でまあ振り返ってみると結構印象に残っている回っていうのがあるんじゃないかなと。皆さんね、なんか覚えてたらなんか、ね、メッセージくれると嬉しいんですけども、はいはい、そうですね、はい、そうなんですよ。実はもともと一人喋りになりたなれたいっていうことがあったので、何回かに1回ゲスト呼ばず一人喋ってみれないみたいなことやって、でだんだんこうなんて言うんだろうな、まあ、やっぱり局長からもね、だいぶお前一人喋り慣れてきたなっていう風に言ってもらえるようになったりとかして、なんか 匠の時間結構最初ゲストコーナーがすごい売りでやってたけれども、こう一人喋るをもう少しやってみても面白いなっていうふうに思って、やってきておりました。ただね、最初の方ですね、1回目はねもうさすがにちょっと分かんなくて、僕のバンドのね、メンバーを呼んだりとか、してましたけれども、2回目の放送が僕すごい強烈的にねやっぱ面白くてね、プラモデル僕めちゃくちゃ好きなんですけども、プラモデルの、僕がすごいプラモの、作ってた時にバイブルにしていたホビージャパンに関わっていた人が、なんと来てくれた、覚えてます？タンさんってね、
タンちゃん、
はい、いい声してる人ですね、そういうね来てもらって、今何してんのかな、また会いたいなっていう風に思いましたけどね。でそれから、多分覚えてるかどうかわかんない、木をね、木でネクタイ木のネクタイしてね来た石川さんとかね、この間ちょっとね逆に、呼ばれて話した芝潤さんとかね、映画めっちゃオタクみたいに好きですよね。あとね、僕の大先輩の大坪さんとかね、そうですね、大坪さんはね、いろいろとこのラジオ365の番組のことも気にかけていただいてるみたいでですね、非常にね嬉しいんですけども、あとはね花屋さん呼んだりとかね、お金に強いファイナンシャルプランナーとかね、レイ君とかね、吉田さんとかね、あとは音楽オタク来ましたね、楽器オタクね、松尾さんでね、来ましたね、はい、あとはお花ね、お花の方かりんさんですね、でカメラマンさんも呼んだし、あとね、映画監督とかも呼びましたしね、ラッパーは呼んでないかもしれないねあとはね、身内の方々にもいろいろとね来ていただいて、非常にね、楽しい、放送ができたなっていうふうに今では思ってますね。で、ここでですね、メッセージが来てるんで紹介したいなというふうに思いますけれども、まずはラジオネームセナシュンさんからです。 KT さん最終回なんてびっくりということですけど、僕もびっくりですよ本当は僕続けるってちゃんと言ったんですよ、なんで続けるって言ってるのにこの番組が終わっちゃうのかっていうね、その謎にちょっと迫っていきたいんですけれども、もう一つね、いただいております。ラジオネームさなゆかさんです。覚えているのは植木職人、これねれいくんだよねきっとね、植木職人っていうかお花屋さんねであれでしょ、桜の、木のね、お花見セットっていうのね、やってたんで、お花見セットはね毎年毎年好評みたいですよ、ここで紹介したやつがなぜかセナシュンさんが自分で調べて番組で話してくれたというね、こういうなんかこうね、僕らが別にセナシュンさんにネレイ君のことを紹介したわけじゃないんだけれども、あげたけのことを紹介したわけじゃないんだけども、いや違いますね、全然ここをね結構セナシュンさんとはですね、なんかこういつも話題が被るというなんかいつもねセナシュンさんがネタにしたためてること僕が先に喋っちゃうっていうね、そういう話で、今日ね僕セナシュンさんのネタを聞いちゃったんで今それは喋っちゃいけないんですけどねということでね、桜の通販を紹介してびっくりしましたっていう風にいただいてます。やっぱね聞いていただいてますね、嬉しいですね。そうですね、そうお花の人ですねってさなゆかさんが言ってくれてます。ということでですね、本当にいろんな人を呼んで、オタクの話をするっていう話から、あとはもう一人語りになってからはもうただ単に自分が喋りたいこと、もうなんかこう、なんでしょうね、自分がなんかこう言いたいことだけをずっと言ってきたっていう、話ですよね。でそれをやってるうちにやっぱりね、おかげさまでっていう言い方変ですけれども、ちょっとね喋るの少し慣れてきました。ありがとうございます。うまいよって言ってもらいましたけれども、はい、前はねなんかこう喋らなきゃみたいな感じで、このなんでしょうね、こういうちょっと考えてる時間を怖かったんですよね。なんかこう空白の時間がすごい怖くて、言葉で埋めなきゃってなってるからね、とっても怖かったんですけども、最近は自分が頭の中に浮かんだことをなんか喋る、 ということがだいぶなんか人と喋ってるような感覚で喋れるようになってきたなっていうのはあります。ということでね、まあ、僕が最初にやりたかった一人喋りのスキルを上げたいということに関しては、まあ、ちょっとはね、良くなったのかなと。であと噛むのはしょうがないじゃない変な話ね。噛むのはさ、だって個性みたいなもんじゃん、喋り方の、ね、うん、いやそうでしょう。これで僕がさ噛まなくなっても別になんかちょっと変わるって言ったら変わんないよね。かんそうだね、ただ喋っててつまんない話だったら余計何にも印象残らないけど、噛んだことによってちょっとつまんなかった話でもちょっと印象に残ってくれることはね、カミングスーンと呼ばれてますけれども、神々の神だっけ神々の神がね降りてくるということで、今日はね、最初にちゃんとオープニングで1回ぐらいは噛んでるので、順調に噛んでるなというふうには思いますけども、はい、今日はねそういうわけで、最終回ということで、これからどんなことをやっていくのかっていう話をもうちょっとね後半ではお話をしていきたいと思います。ということでですね、ここでもう1曲聴いていただきたいと思います。あのね、今日ね何かけようかすごい考えたんですけども、やっぱりこの自分の番組を持って一番最初に何かけたっけっていう風に、考えまして、で調べて、最初にかけたのこの曲でした。で、この曲はですね、僕の、息子が生まれる時にですね、僕の友達が、息子のために書いてくれた曲で、非常に気に入っていて、イントロがめちゃくちゃ長いのでイントロ中ずっと喋ってるこんな感じの、曲になります。ということでイントロも含めてかっこいいのでぜひ聴いてください。 The Lost Control Born Free。このコーナーではあらゆるジャンルの匠を紹介したり語り合おうというコーナーなんですけれども、今月の匠のテーマということで、まあそうですね、これからケイティ匠の時間どうなるのっていう話をちょっとしていきたいと思います。まあ最終回っていうことはですね、まあ、この番組自体はケイティの匠の時間っていうタイトル自体は、これで今日36回やって終わりという形になるんですけれども、そもそもね、こう一人語りがしたいとかっていうことと、あと自分の趣味とかね聞いてもらいたいことを、まあひたすら話せる こんないいことないですよね。なんかこう普段って結構やっぱ人の話も聞かなきゃって気を使うじゃないですか。その中で自分の話だけもうひたすら喋っていいって、こんな幸せな時間ないよなってい
う。確かにそうだよね。
まあということでですね、まあこれから僕がね、話していれば正直銅の、ものも多分匠の時間になるということで、僕がね10月以降、実は新しい形で番組を持たせていただくことになりました。なんとですね、こんな僕が、ジュークボックスやらせていただくことです。いやね、正直ね自信ないのよ。1時間もちゃんと喋れるかどうかとかね。
ジュークボックスおじさん。
あとね、フォーマットがあるからね、自分の好き勝手にできないところもちょっとあるじゃない、ね、先輩方そこに2人いるけど、ということでね、1時間喋れる自信はないんですけれども、今後ね、ケイティの匠の時間は終わるんですけども、ジュークボックスの中で、この、僕の匠の時間トークみたいなやつをたくさん繰り広げていければなというふうに思っております。
はい、でどうなるんですか。
ということでですね、来月から、この水道橋スタジオからですね、横浜にある、スタジオ80というですね、ところで、映像を含めて、まあラジオをやっていきたいというちょっと新しい試みを、やっていこうというふうに思っております。
そんなすごいことをやろうとしてたの。
やっぱね、やらなきゃいけないでしょ、こういう新しいことは。
なんか噂では結構大きい金が動いてるとか動いてないとか。
いや、スタジオ作るのにはいろいろお金かかったけど、そこはまあ、
はいはい、
ね、場所がせっかくあるからやろうねっていう話もあるし、あとやっぱりね、ラジオ365自体はすごく僕がもうなんでしょうね、もう何年かかってたこれ。
知り合ってたもう20年ぐらい。
20年間知り合ってやってるけど、すごい僕ねラジオさんの声初めて聞いた時からすごいリスペクトしてて、なんでこんなことやってる人がいるんだろうっていうことから入ったんだけど、なんか本当にね、自分がここで喋ってみてなんかちょっと腑に落ちたなっていうところはあるんですよね、うん、でやっぱり映像で YouTuber とかが映像でなんか喋っているっていう中で、なんでこのラジオなのかなっていうことをやっぱちょっと考えることがすごいありました。でただね、やっぱりラジオってね、その僕はそのなんでしょうね、前にもちょっと言ったけれども、想像のメディアっていうか、見えないものがあるからこそ楽しいっていうふうには言ってたと思うんですよ。やっぱり見えないから、どんな素敵な人が喋ってるのかなとか。
いや、官能小説と一緒だってことですね。
そういうことではないけどなんでそっち行こうとするの。
見えない方で、うん、想像で、
多分見えない方がいいっていう人もいるじゃない。
そうなんだ。そうだから官能小説、
うん、まあそうだね、そこは共通項かもしれないけどもでただね、映像をやるって言っても映像配信をするっていう意味ではないんですよ。覗いてみたいですよ。
まあ、映像は補足だよね、
うん、
あれ。
そうそう、なんかね、ラジオで喋っているところ覗いてみたいって思いません？なんかどんな風にやってんのかなって、どんな雰囲気でやってんのかなとか、あれをやりたくて、でスタジオもですね、実は露園に面しているスタジオなんですよ。だから、なんでしょうね、僕なんとなくイメージがスペイン坂スタジオって昔あったの覚えてます？スペイン坂スタジオみたいなことができたら素敵だなっていうふうに思って、でラジオってこうやってなんか人に何かを伝えていくっていうこうなんかこう欲みたいなやつをこう発散できるじゃないですか。だからね、僕なんでしょうね、ラジオ聞いてもらいたいっていう気持ちもあるんだけどね、ぜひね、みんなにもラジオやってもらいたいな。
できるんですか。
いや、もちろんでしょ。いやだってさ、このラジオ、まあ、365のことよく調べてもらうと、ラジオどんな仕組みでねやらせてもらって、みんながやってんのかっていうのは多分わかると思うんだけど、多分みんな想像してないと思うんだよね。すごいハードルが高くて、自分なんかが絶対喋れないって思ってる世界だと絶対思ってると思うんだけど、結構ねこのラジオ365のあり方とかシステムがまずすごい面白いなと思ったのが、その要するにバンドマンだったらみんながやりたいライブハウスみたいな、そういうコンセプトじゃないですか。
ライブハウスだよ
ね。だからライブハウスって、まあ、最初参加するときは自分でお金払って参加するんだけれども、なんかこう利益が出るとちゃんと還元される ですよね。で、まあラジオにとって利益って何かなっていうと、多分自分のはやりたいことがやりきったっていうことと、あとはまあ結構ねラジオ365をあの卒業したパーソナリティ、みんな FM のパーソナリティになったとか、ね、
まだ夢が叶うことが、
ね、なんかいるんじゃないかなと思うんですけどもね。なんかそういう、なんかこう一つの夢を叶えていくっていう中でラジオっていう選択肢いいなっていうふうには思って、多分ここで喋ってるパーソナリティの方だってみんな同感持ってくれるんじゃないかなと思うんですけども、そんなね、ことでですね、ラジオネームセナシュンさんから、そうですね、いただきましたメッセージ、これ本当にいいですね。ラジオの裏側を見てみたいというのは僕もそう思ってました、今度のケイティさんのスタジオはさらにパワーアップした点があると聞いています。パワーアップしっていうことはないんだよ。あの今までやってたことが、同じにできる場所なんだけれども、でもやっぱりせっかく覗いてもらうんだったら素敵な場所でやりたいでしょ。
あ、俺結構ね、うん、瀬名俊さんにも、うん、今度の、ね、横浜岡のパークスタジオ、
うん、
誘ったんだけどな、うん、もうアクションがよく
多分ね、あのそのうちまたやりたいって言い出しますよ。まあ、ラジオネーム佐野由香さんからもね、いただいてます。ラジオ楽しいですよね、 FM で喋りたいですよね、いつかって言ってますけども、多分ね僕の予想です、多分時代は FM を超えるよ。
そうそうそう、うん、俺もうね二十何年前から言ってることがあって、うん、
これはね多分 FM っていう一つの選択肢になるだけであって、やっぱ YouTuber に夢中になっている人たちもいるけれども、多分この新しい形なんて言うんでしょうね、ブロードキャストっていうか、そういうラジオみたいな形に夢中になる時代が絶対来るんじゃないかなというふうに思うので、なんかすごくいいなと思ってます。僕はあの映像制作の仕事をやっているんですけれども、なんか人に何かを伝えていくっていう意味で考えると、映像でやってることとかと全然同じだったりとかするんで、まあたまたまそれがラジオという声を乗せて、いく情報というだけであって、これは多分前にもちょっとラジオドラマのことで話をしたかもしれないんですけども、最初のスタートのハードルが一番やっぱりいいですよね。なんか急にカメラ構えて映像制作してとかっていうことよりも、まず自分の喋りたいことを喋らせてっていうところからスタートできるって、もうなんかすごい一番やりやすいじゃないですか。まずスタートまでのハードルというか、そこが一番低いような気がするんで、なんでなんかこう自分が何かを伝えたいとか表現したいっていうのを持ってる人は、もしかしたら喋りが苦手って思ってる人もいるかもしれないけど、まあやってみるとなんかそこからなんか芽生えて、で今度は、また違う形でなんか伝える人間、まあね、中には小説家になりたいっていう感じで小説家になる人もいれば、ね、そこからもしかしたら映像制作の仕事に就く人とかもいるかもしれないじゃないですか。なんかそういうことをやれるちょっと一番いい入り口なんじゃないかなっていうことで、なんか僕は今回の、新しいことをね通して、ぜひね、なんか僕みたいになんかこう3年しかやってない素人の人が、こうやって番組を持たせてもらってるっていうことを考えると、もっともっとなんか価値のある人たちはいっぱいいるんじゃないかなと思うので、この放送を聞いてる方、それからそのお友達とかね、そういった方にもね、なんかあこの人面白いこと言った、例えば飲み会行ってさ、この人面白いネタ持ってんなって思ったら、ラジオやればいいじゃんって一言ねかけてあげるとね、いいんじゃないかななんていうふうに思っております。まあなんか宣伝じゃないんですよ、本当に僕の気持ちでね、なんかラジオすごく素敵なので、ぜひ皆さんも一度マイクの前で喋ってみてはいかがでしょうか、ということでここでもう一曲聴いていただきましょう。こちらはですね2回目の放送でかけた曲です。スローデイブの Always on my mind。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365。
はい、エンディングのお時間です。まあ本当にあっという間ですね。まあこれでなんかこの番組自体が終わってしまうっていうのが非常になんかこう悲しい感じもするんですけども、 来月からの一人喋りが長くなるっていうのもちょっとこうね、大きくなるような気がするので、まあすごく楽しみでもある、来月へ向けてという形になりましたね。ということでですね、まあ番組 でもですね、まあ今度ね僕がやる、ジュークボックスでもいいんで、皆さんから応援メッセージとか番組へのコメントとかそういったものをですねぜひぜひ お願いいたします。それからですねスタジオ80今度ね始めるんですけども、スタジオ80で調べるより多分和田屋で調べた方が多分ヒットしてくるので、その、雰囲気をね見ていただければと思っております。ということでですね、もうこれで終わってしまうという形なんですけども、来月からはジュークボックスという形で、お世話になると思いますので、これからもよろしくお願いします。まあ、またね、ジュークボックスの中でもね、いろいろとお話ができればと思ってますので、これで終わりと思わずに、やっていただければと思ってます。それでは、ケイティの匠の時間最終回、これにて終了です。ここまでのお相手は、一人で喋れるのか不安なケイティがお送りしております。この後は CM を挟んで22時より、セナシュンに夜、気ままにジュークボックスオンザブリッジズをお届けいたします。今までありがとうございました。これからもそしてよろしくお願いいたします。さようなら。この番組はレディオ365株式会社和田屋の提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーションレディオ365 Now of Air